山の声。著者、宮城道雄。翻訳者、古川愛子。私が失明をするに至った遠因とも言うべきものは、私が生まれて200日ほど経ってから少し目が悪かったことである。しかしそれから一度良くなって、7歳の頃まではまだ見えていたのであるが、それからだんだん悪くなって、9歳ぐらいにはほとんど見えなくなってしまった。それで私が今でも作曲するときには、その頃に私が見ていた山とか月とか花とか、また海とか川とかいうものの姿が浮かんでくる。こういうわけで、自然の色も何も見たことがない本当の生まれつきからの盲人に比べると、私はその点では恵まれていると言わなければならぬ。それにしても、私は子供の時に失明したので、私の心を慰めてくれるのは音楽とか、あるいは春夏秋冬の音によって四季の移り変わりを知るほかにはなかった。それで音楽でも私は自然のものが非常に好きであった。このような関係で、私は音楽の道に入ったが、作曲をするようになった動機というものは、私の父は12、3歳の頃、私と私の祖母と2人を残して朝鮮に行ったのである。ところがあちらで父は獰猛な暴徒に襲われて重傷を負わされたために、私の学費を送ってこなくなった。私はその頃、二代目中島健行について琴を勉強していたが、父からの送金が絶えたので、師匠が教えているお弟子の下習いというものをして学費を得ていた。私はこうして謝礼をもらって、一種の苦学みたいなことをしていたのである。私の師匠は教えることに非常に厳しくて、弟子が一度教わったことを忘れるということはない。一度教えたことを忘れたら、二度と教えてはやらないというふうであった。しかしやはり子供であるから、一度教わっただけでは忘れることがあった。ある日、私が教えてもらった曲を忘れたので、師匠が怒って、思い出すまでは家に帰らさんと言って、夜になっても返してもらえなかった。そうして、こういう時には思い出すまでは食事をさせられないのである。こういう厳しいお稽古を受けたのであった。これは今から考えると大変野蛮なことのように思われるが、私はお腹が空いた時が一番頭がはっきりする。したがって、お腹の空いた時ほど考えがまとまるのである。今でも何か考え事をする時は、あまりたくさん食べないように加減している。これからまた冬には寒稽古といって、千遍弾きということをやる。それは同じ曲を何日もかかって弾くのである。昔の人は万遍弾きといって、お宮のお堂にこもって徹夜で弾く。眠くなると琴を弾いている姿勢のままでうつむいて寝てしまい、目が覚めるとまた弾き出すのである。こういうふうに昔の人は私たちよりもまだ一層厳しい稽古をしたのである。私は14歳の時に父から呼ばれて朝鮮へ渡った。私が朝鮮に行ってからは誰も教わる先生がなかったので、私は毎日自分の師匠から習った曲ばかりを弾いていたが、しかしそれだけではどうも私には物足りなかった。その頃、私たちは仁川に住んでいたのである。ちょうど私の家は小学校の下にあったので、私は学校の生徒が歌う唱歌や西洋の音楽などが聞こえてくるのを楽しみにしていた。それからまた 家の前が原っぱになっていたので、いろいろ自然の音も聞くことができた。雨の音や霧の音などを聞いて、自然の音を楽しみ、その中から得た印象によってそれをもとにして何か作曲してみたいと思っていた。ちょうどその折、私の弟がいつも読んでいた読本の中に、水の変態というのがあって、それは7種の歌によって水が霧、雲、雨、雪、霞、露、霜と変わってゆくことが読まれていたのである。私はそれにヒントを得て、水の変態という曲を作った。この曲は自分のものとしてはまだ昔のお琴の手形からあまり出てはいなかったのである。元来日本の琴の曲というものはハーモニーが考えられていないので、私はどうしても日本の音楽にも必ずハーモニーが必要であると感じたので、新しい作曲をする上について、西洋音楽を聴き、また洋楽の先生に尋ねたりして、いろいろと工夫したわけである。それから年を経るに従って、私は朝鮮のようなところでなく、都会へ行って勉強もしたり、また一旗あげたいと思って東京へやってきたのである。それで私はまだいろいろ研究して、自分の芸を勉強しなければならぬと思っている。そして自分の芸を完成させるためには、自分の一生が二度あっても三度あっても足りないと思っている。私は盲人であるけれども、勉強をするには展示があるから不自由はしない。音楽の勉強をしたいと思えば、ドイツでできている展示のオーケストラやピアノの曲の譜面があるので、それを手で探り探り読むのである。私はいつでも作曲するのに、晩のご飯を食べた後でちょっと一寝入りして、世間が静かになってから自分の部屋でコツコツ始めるのである。ちょうど学生が試験勉強をするようなものである。ある時は徹夜をする時もある。そして夜が更けて辺りが静まってしまうと、自分の神経のせいか、いろいろの音が聞こえてくるように思われるのである。これは人から聞いた話であるが、西洋のある作曲家が山の静かなところへ行くと、山の音楽が聞こえてくる。しかしそれがはっきりとしたものではないので、楽譜に書き改めることはできないが、しかしやはり何かしら聞こえてくるので、その音楽をつかもうとしてつかみえずに一生を終わってしまったということを聞いたことがある。私も夜が更けるに従っていろいろの音が聞こえてくるのであるが、初めは形のない混沌とした、しかも漠然としたその曲全体を感じる。それで私は最初に絵で言えば構図というべきものを考えて、次にだんだん細かく展示の譜にそれを書きつけるのである。そうして作曲するときに、山とか月とか花とかを子供の時に見たものを想像しながらまとめてゆくのである。こうしたわけで、作曲の際とか詩などを読むという場合には、四季のことが人よりも一層深く感じられるのである。そうして私は世の中の音、朝の音、夜の音などを静かに聞いていると、いつかそれに自分の心がいざなわれて、遠いところへ行っているような気持ちになることがある。次に、同じ雨の音でも春雨と秋雨とでは音の感じが全然違っている。風にそよぐ木の音でも 春の芽生えの時の音と、またずっと茂った夏の緑の時の音とは違うし、あるいは秋も初秋の秋草などの茂っている時の音と、初冬になって木の葉が硬くなってしまった時の音とは、また自ら違うのである。それから、もみじの色も自分には直接見えないけれども、そのそばに行くと自分にはなんとなくその感じがする。私はある時、音楽学校から岐阜へ演奏旅行に行ったことがある。その時は昼と夜と2度演奏をしたのであるが、昼の演奏を済ませてから知事さんの招待で長良ホテルというところに行った。そして私の傍らに居合わせた者が皆景色が良いと言っていたが、私もなんとなく河原が広いという感じがしたし、東京を遠く離れてやってきたという感じがしんしんとしたのである。昔、在原業平が遠く都を離れて東へ来た時に、都どりを見て読んだ。何しよあば、いざこととわん都どり。我が思う人はありやなしやと。という歌を思い出して、私は何かしらそういった気持ちになったことがあった。今日はスピード時代で東京を遠く離れたところも汽車でわけなく行かれるのであるが、しかし旅で夕方などになるとずいぶん遠いところに来たような感じがする。これは音楽に関係したことではないけれど、私はスピードという言葉で思い出したが、最近はフランスあたりから飛行機で4日間ぐらいで日本に飛んで来られるようになっている。そういうことのあるたびに私は残念に思っていることは、自分の頭や仕事はなかなかスピードが出ないことである。私は将来まだたくさん研究したいことがあるので、それをやり遂げるためには今よりもっと頭にスピードをかけて勉強しなければならないと思っているのである。